はい、こんにちは。総武大脳神経科の加藤孝洋です。今回は、チャンネル S 番外編市民公開講座の、水上治先生をお招きして、お話を伺います。水上先生は、弘前大学を卒業された後、エイモで の地域医療や、カリフォルニアで公衆衛生学を学ばれた後、今市外の方で保管医療を中心に医療活動をされております。私が考えるに日本では保管医療っていうのはだいぶ遅れてる部分があると思うんですが、そのパイオニア的存在である水上先生に今日はお話を伺おうと思います。もし参考にしていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。医者からこういう治療法ありますよ、延命した方がいいのかなとか、どうなのかなってすごい不安に思うし、やっぱ判断にすごく迷っちゃうところがあったり、そこで不安定なところがあるんで、その医療っていうのが安定しないところが一人一人で安定していかない部分があると思うんですが、やっぱりその医者だけの問題じゃないような感じがするんですね。その
例えば高齢者で寝たきりだとか、もう経口摂取ができない人に関して、どうも従来の医療っていうのはすぐ医療手術をして人工的に栄養を与えるのが正しい医療だみたいな考え方がされてきて、今はだいぶまた議論されてね、必ずしも本人が望んでないんだからそれはすべきじゃないんじゃないかという意見もかなり目立ってきてますけれども、例えばヨーロッパなんか行きますとね、こういう問題ほとんどないわけですよ。それはもう年を取ってったら死んじゃうんだから、だから変にそういう宿命に抗わないで、本人が望んでいない人工的な栄養による延命はむしろ良くないと、はっきりした哲学があるわけですよね、信念があるわけですね。例えば老人ホームで一人親がいて、で具合が悪くなったら子どもたちが引き取って、そしてそれこそ家族の腕の中で死なしてあげると、人工的なことはしない、それはむしろ罪悪だみたいな、はっきりした価値観があります。その辺がね、先生おっしゃるように日本人ってちょっとこうどぎまぎしちゃって、じゃあどうしていいかわからんと。だからその辺ですね、やはりできればですね、若い時から死生観ですね、その辺がね、曖昧なまま来てる方多いから、そうするとお医者さんにお任せと、ヨーロッパの真似するのがいいとも関心も思わないけれども、やはりどうなんでしょうね、ある程度自分がどういうふうに老いていきたいのかですね、で一人で生きられなくなった時にね、どうしてほしいのかっていうことはね、やっぱりちゃんと語っていただくということが大事じゃないでしょうかね。
それはやっぱりその一朝一夕ではなかなか難しい部分があるんで、僕らとしてはその一つの、こういう形がありますよっていう価値観の提案っていうか、
そうですね、
そういうのを一人の医者としてちょっとやっていきたいなっていう部分があるんですけど、日本人のと、長所でも短所でも僕自身あると思うんですけど、自分が今まで勉強してきて培ってきたものをある程度ゼロベースにできるというか、全部捨てられる時があるような気がするんですけど、もうすごい辛いですけど、今まで天皇陛下は神様だって信じてきて、戦争終わったらある程度捨てられなかったかもしれないですけど、ある程度それを置いて次の頑張るとこ行ける、江戸時代で将軍様とか江戸時代のそのシステムの中で黒船が来たら全部刀捨ててその西洋医学の西洋のいろんな軍艦の作り方とか勉強しよう、表面的には全部捨てられる時があると思うんですけど、一応それは長所ではあるんですが、やっぱその根幹に流れるベースっていうのをもう一回思い直して、そのどうやって生きるべきかとか、そのどういうふうにやるべきかっていうのをある程度そのコミュニティっていうか社会全体でちょっとずつこう見直していくべきなのかなっていうのはちょっとあって、 価値観を作っていくっていうのはすごい不安で怖いもんですけど、うん、ただいろんなものが教えてくれるなと思って、うん、いろんな痛いこと、うん、がんになった病気になった、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういうのを考えていくとどうすれば気持ちいいのかな、自分の体、その気持ちよさを追求していくってことでいろんな価値観が見えてきて、で気持ちよさを追求していく中でその人間の、あの生命として気持ちいい状態っていうのが、例えば生き物として気持ちいい状態で、その自然と調和、波長があった状態っていうか、それが本当にこう生きていく中ですごい気持ちいい状態なんだなっていうのが あって、そういうそこから外れないでそれに委ねて生きていけば、まあ、間違いはいろんなこと起きないのかなと思って、やっぱりその人間の命としてのあの生きる道っていうか、こうあの地球と調和した生き方っていうか、その生命体としての生き方っていうか。調和があればいいかなっていう、うん、感じがあって、でいや、なんでそう思うかっていうと、それが気持ちいいと自分自身思うからなんですね。やっぱその自然と調和するっていうか、自分の本当の生命エネルギーが出てくるような生き方が一番気持ちいいんじゃないかな。もう抑え込んで生きてるんで、に地球上の大自然、一番身近な大自然って自分の人体だ、自分の体だと思うんですけど、自分の体の声を聞くっていうか、自分の体がどうしたいのかっていうのは全て間違いがないんじゃないかなっていうのがあるんですけど、その声が聞けなくなってきているところが問題かなっていうのがあります、う
んうん、物差しとして気持ちがいい、
はい、
人間がそういう気持ちを追求するときに当然注意力も上がっていきますから、要するに気持ちがいい状況ってのが注意力が最大限発揮されてるんですね、うんうん、だから病気も治りやすい。不快は逆ですから、
はい、
不快な状態が続けばやはり免疫下がるし、うん、血流も悪くなるし、局所的な治癒力も衰えますよね。だからおそらく先生おっしゃってるのは、気持ちがいいという意味は心も体もでしょ、心も体も気持ちがいいという状態を目指していけば、その人の人生もとっても幸せになれるし、肉体も回復しやすくなる、病気も予防しやすくなるということでしょう、
うん、そうですね。
そういう原理はものすごく大事ですね。
結構究極的にこう気持ちいい状態って、うん、なんかに自然に感謝が出てくる状態かなっていう感じです、
う
ん、なんか、ね、分かんないですけど、うん、なんかすごい感謝の気持ちがなんか出てくる状態っていうか、うんうん、そういう状態、ああもう生かされてありがとうみたいな、うんうん、そういう状態になっていく、そういう状態に近づいていくっていうのがやっぱその生きていく僕自身の目標だし、いければいいかなっていうのがあるんですね。で
周りの人にも自然に伝播しますよね。
そうですね、
顔にも出るし、
はい、
行動に出ますから、心地いいという一瞬一瞬をもし我々が生きることができれば、隣人にもそれは自然の形で伝播していきますから、周りも幸せになって、
自分が気持ちいい状態になればそれを見て周りが気持ちよくなると、その周り見た人がまた気持ちよくなる、そういうのがこう広がっていくっていうのが、うん、まあ理想ですね。
まあ、現実問題としてね、
はい、
多くのドクターが疲弊しきってるわけですよ、はい、まあ、いろいろ先生も、
はい、
激務の中でね、
はい、
生き抜いてこられたと思うんだけれども、やはり、まあ、いろんな事情、医者足りないとかね、病院での過酷な状況、だから本来我々医師が本当に心地よく生きてて、朝から晩まで仕事スタートしてから終わるまで本当ににこやかに、そういうふうに患者さんに接することができたらいいんだけど、現実にはもうなんか自分自身生きてるのが精一杯みたいなドクターがね、現実にたくさん勤務してて、それでなんかこうつけんどな対応だったり、患者さんを悲しませるようなそういう対応になっちゃってるっていうことがあるわけですよね。だから私はね、医者自身がもっともっとですね、癒されなくちゃいけないし、もっともっと本人が 心地よさを体験していかなくちゃいけないだろうなと思うんですよね。だって我々が模範示さなかったら、患者さんにうまく伝わらないしというふうに感じますけどね、
はい、都内でもそうですけど、脳外科医ってやっぱり少なくなってきてるし、その、脳外科医だけじゃなくて外科医も少ないですし、やっぱり当直何日もして、ちょっとその非人道的な何ですか、あの働きっぷりなんですよ。まあ、今 の、 あのなんか揉み方からするとしんどいってことは何か間違ってんじゃないかなと思って、
そうですよね、
あのちょっとしんどいってことは何か間違ってんじゃないかなって、うんうん、でもまあ他のことは分からないですけど、脳卒中診療させていただいて、やっぱりその、まあ、最近だとその若い方でも脳卒中になっちゃう方がいらっしゃって、30歳40歳50歳でも若いですけど、でもそこからなんかもしこういう、まあうまよく運よく助かって、もしやっぱりそう助からなかったとしても、ご家族すごい辛いもしなきゃいけないですし、助かったとしても後遺症残って、いろんな寝たきりとかいろいろリハビリとかって、ご本人とかご家族も精神的肉体的ストレスもすごいし、それ以上に経済的ストレスもすごいで、医療費も莫大にかかると、すごいエネルギーがそこに来た瞬間にかかるだけではなくて、そこから何十年とかかっていくわけですよ、ね、え、ちょっと待って、脳卒中って生活習慣、ほとんど生活習慣病なんだから、地獄のような毎日を送るぐらいだったら、ちょっとその脳卒中になる前にその頑張りのちょっとでも伝えることができたら、医療費かなり減るんじゃないかなと思って、あのずっと心に溜めてたんですけど、やっぱ根本的にいろんな社会的にちょっと力の入れるポイントを見て、ちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思う。その医者の数を増やせればそれでこと足りるかって、そういう話じゃなくて、その西洋医学とか日本の医療が力を入れてるポイントがちょっとずれてるからしんどいのかな。で、今寒いですけど、寒い寒い寒い寒いって言って、そのあ暖房つけましょうかって、暖房つけて、まあ、ちょっとなんか暖かくならないねって、そう持ってきましょうか、そう持ってきたけど、ちょっと暖かくなってきたけど、まあ、あ暖かくならないね、あちょっと寒いね、でよく見たらこう窓が開いてたってでピューピュー寒いかって入ってた、じゃあ窓閉めれば、その暖房つけなくても、このなんかストーブ炊かなくても、暖かくなるんですよねだから結構そのなんか原因が間違っちゃってて、対策が間違っちゃってると、膨大なエネルギーが必要としちゃうんで、どこに力を入れればいいのか、何を対策をすればいいのか、それはやっぱり今疲弊してきているやっぱり医療現場の僕らの医者とか医療従事者が言わないと、医療現場って普通の人見てないのでわからない、政治家が医者の数足りない、じゃあ医学部増やして医者増やそうって、そうしても解決しないと思うんですよね。やっぱりその何が悪いかっていう病巣をはっきり 見ていかないと。僕じゃあ何がどういう対応すればいいのかっていうふうに僕に言われると、やっぱり体との向き合い方、価値観、その医療との向き合い方っていう価値観を国民一人一人がある程度持てることができれば、医療が自然な形になっていくと思うんですけどね、
うん、私自身のクリニック、健康増進クリニックと名付けたのは、やはり一人一人が先生おっしゃってるような、そういう自分自身のね点に気づいて、少しずつ自分のセンシティビティを大事にしながら、健康状態をレベルアップしていただけば、いろんな病気は相当予防できるともう確信してますし、それでもちろん医療費抑制にもなるし、医療従事者もオーバーワークからかなり解放されるだろうと思うんですね。結局西洋医学ってのは素晴らしいんだけど、実際だって僕が医学生の時って MRI も CT もなかったわけですから、
はい、
脳卒中の診断だってね、かなり怪しいことやってるわけですよ、だって今は MRI 取っちゃえば、昔は CT じゃ拘束するの分かんなかったし、すごいですよね、はい、MRI 取っちゃえば、
本当に
30分前の脳梗塞も分かっちゃうっていう、操作ですよね。ですからそれは素晴らしいんだけど、でも医学が発達すればするほど 医者の業務も増えちゃって、でなんかこう機械に振り回す、先生そういうことないけど、やっぱり多くの医者がね、もう検査検査とか、こうなんか複雑に発展してしまっている医療に振り回されちゃって、
手
と
段
い
に振り
う、
回されちゃっ
そう
て
な
る
ん
んで
です すよ
よ。フィロソ
ね。
フィーがなくなっちゃって、手段がなくなっちゃってる。
で実際にアメリカなんかでも言われてんだけども、アメリカも本当にメッカ、西洋医学のメッカみたいなとこですけども、だけどやっぱり一部で語られてるわけですね。アメリカ人が本当健康になってるのかと、これだけ医療費膨大に増えて、アメリカでも、でもちろん医学も進歩してんだけど、でもアメリカ人が本当幸せなんですかという問いに対して、西洋医学の第一線でバリバリやってるドクターは答えられないんですよ。日本も同じだと思うんですね。ですからそれはそれでいいけど、そのままになっちゃうと、それこそ手段にもうなんか押しつぶされちゃうんじゃないかと、人間自身が本当に健康じゃ炎上してるかっていうと、なんか検査検査とかね、いろんな治療治療で振り回されちゃって、こう自分自身の体と素直に対話するっていうチャンスをむしろ失っちゃってるっていうと
そう
ころがあるん
で
ですよ。
すね。まあこう光があって、こう物体があって、その机があって、こう、みんなこう影の部分を消そう消そう消そう消そうとしてるんですけど、やっぱりそのフィロソフィーがあって、目的があって手段があるっていうか、この影じゃなくて、結局やっぱりここが変わらないとみんな変わらないのかな。もう一度ちょっとそのこうフィロソフィーを見直してほしいんだけども、結局痛い思いしないと、僕自身もそうですけど、わからないんで、やっぱりそのこうちょっとなんかそのいけないのかもしれないですけど、やっぱりそのがんで、まあ、ある程度その壁にぶち当たってる方とか、僕らからすると頭痛だとかめまいだとかで苦しんでる方っていうのは、ある部分伝えやすいところがあるん
そう
で。
ですね、できれば軽い病気のうちに、あ、自分どうして病気になったんだろうな、まあ、ちょっとおばあくだったかな、ちょっとストレス多かったしなと、そうすると、体のある部分が悲鳴上げて、ちょっと病気になりかけてるよねって、やはり、自分の体と自分なりに対話しながら、自分の今までの生き様を反省するものすごいいいチャンスなんですね。だから病気をそういうふうに捉えないで、とにかく医者行って治してもらおうという、そういう、まあ、依頼心というか、それが現代人やっぱり強すぎると思うんです。